ルカによる福音書2章21節8日が過ぎ、割礼を施す時となったので、受胎の前に御使いが告げた通り、幼子をイエスと名付けた。マリアから生まれた男の子は8日目に割礼を受ける時、イエスと名付けられました。普通子供の名前は父親がつけます。イエスという名前は実はあらかじめ神様によって定められていました。神がイエス様の誠の父だからです。で、御使いはマリアの夫となるヨセフにこう告げました。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民を諸々の罪から救うものとなるからである。ヨセフは主の使いが命じた通りにマリアを妻に迎えました。御使いが告げた通りに幼子をイエスと名付けたのです。聖書にヨセフが語ったという言葉は一言も記録されていません。おそらくヨセフは余計なことを口にしない、ただ黙々と神の言葉に従う男性らしい人だったんだろうなと私は想像しています。神がご自分の御子の名前にイエス、これを選ばれたのには理由がありました。それはイエス様の使命を表すためでした。イエス様はヘブライ語ではヨシュアと言います。ヨシュアのギリシャ語読みがイエスになるわけです。ヨシュア、彼はイスラエルがモーセに導かれてエジプトを脱出した時のエフライム族のリーダーでした。で、モーセは各部族から一人ずつリーダーを選び、約束の地を探らせました。そのうち10名は不信仰から、そこには強い民がいて我々は滅ぼされてしまう、そう言いましたけれども、ヨシュアとユダ族のリーダーであったカレブ、ヨシュアとカレブの二人は、そこは良い地だ、主の助けによって必ずそこに入ることができる、信仰によって人々を励ましました。そのことは神様に喜ばれ、ヨシュアは神によってモーセの後継者に選ばれました。ヨシュアは人々を約束の地に導き入れ、アラノを40年さまよったイスラエルに定住の地を与えたのです。ヨシュア、その名前の意味はヤーウェは救うです。ヨシュアはその名の通り、主なる神が神の民を救ってくださる、その信仰を持ちました。人々に神の救いを与えました。同じように神の御子、私たちのイエス様も己の民をその諸々の罪から救う者となられたのです。それで御子はヨシュア、つまりイエスと名付けられたわけです。ヨシュアはイスラエルの人々にしか救いを与えることができませんでした。でもイエス様は一つの国あるいは民族だけでなく、すべての国のあらゆる人々に救いをもたらしてくださいました。彼は己の民をその諸々の罪から救うとありますが、この己の民というのはイスラエルだけではない、全世界のあらゆる人、私たちすべてが含まれているんです。ヨシアはエジプトの奴隷から救われた人々をカナンの地に導き入れましたけれども、イエス様は罪の奴隷から救われた人々を義と平和と聖霊による喜びが支配します神の国、またやがて永遠の国へと導いてくださるのです。聖書はイエス様のお名前が罪を許す、イエス様のお名前が病を癒す、 イエス様のお名前が人を救うと教えています。イエス様を信じる者たちはイエス様の皆のゆえに苦しみを受けました。でもイエス様の名を誇り、それを喜びとしました。そしてこの人による以外に救いはない、私たちを救いうる名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからであると宣言したのです。 No other name。 私たちもイエス様は私を救うお方、その名を私たちを救うただ一つのお名前であるということを固く信じ、それをいつも確信していたいと思います。聖書ではイエス様は他にもさまざまな呼び名で呼ばれています。イザヤの 9-6 には、平和の君、力ある神、不思議な助言者、またルカ 11-35 では聖なるお方、ヨハネの 1-2 では神の子羊、そして使徒 3-15 では命の君、黙示録の 5-5 ではユダ族の獅子、そしてダビデの根と呼ばれています。イエス様は明けの明星、谷の百合、ライオンなど天体、植物、動物の名前で呼ばれていますし、王、祭司、裁判官、参議官などさまざまな役職名でも呼ばれています。私は実際に調べてみたんですが、こうしたイエス様のお名前を聖書の中に120見つけました。神の御子がこんなにたくさんの称号を持っていらっしゃる、それはイエス様のお働きの豊かさを示しているんです。イエス様は私たちの救いと祝福のために一人でも何役もこなして私たちのために働いてくださっている。イエス様は私たちのさまざまな必要のすべてに応えることがおできになる、そのことがこのたくさんのイエス様のお名前から学ぶことができます。イエス様の呼び名の中には矛盾と思えるようなものがいくつかあります。イエス様は主と呼ばれ、しもべと呼ばれている。裁判官と呼ばれ、弁護人と呼ばれている。神の子と呼ばれ、大工の子と呼ばれています。神と呼ばれ、人と呼ばれています。父と呼ばれ、また子と呼ばれています。ライオンと呼ばれ、子羊と呼ばれています。栄光の賛歌でもイエス様は主なる神、神の子羊と歌われています。栄光の賛歌は、あなたこそただ一人聖であり、主であり、意図高き方です。そのようにイエス様を本当に褒めたたえ高く上げている賛美なんですが、その中に主なる神であるお方が神の子羊となって世の罪のために死んでいかれる、そのことが歌われているのです。イエス様は主なる神であり、同時に神の子羊、イエス様は神であるからこそ人を救う力を持っておられます。神の子羊となって自らを捧げられたので、罪人である私たちも救われるのです。主なる神であり、神の子羊である、一見矛盾していますが、このことはイエス様のご人格とお働きの中に見事に溶け合っているのです。イエス様のお名前の一つ一つには、それをその一つをもう黙想しようとしても一週間あっても足らないでしょうね。一週間かけても黙想しきれないほどの豊かさがあります。皆さん、イエス様のお名前を深く思い巡らしてください。その時にイエス様が他の誰とも違った独自なお方である、ただ一人の救い主であるということが分かってきます。そしてこのお名前に私たちの救いがあるということを知って、 私たちは大きな喜び、感謝、賛美に導かれるのです。旧約聖書のヤコブは一人の人と夜通し格闘したそうですね。その時、どうか私にあなたの名を知らせてくださいと懇願しました。名前を知るというのは、相手が誰であるか、どんなものであるか、相手の本質を知るということです。ヤコブと格闘したその人は、なぜ私の名を聞くのですか、そう言ったままヤコブを祝福して去っていきました。その人は実はヤコブがすでにその名を知っていた神であったのです。またモーセが神様にその名前を尋ねた時、神は私はあると、そうおっしゃいました。ヤーウェというお名前でご自分を表してくださったのです。神の皆を問うこと、そしてそれを深く心に留めること、これは神様をさらに深く知ることへと導いてくれます。イエス様は最後の晩餐で最初の弟子と、それから将来の弟子のために長い祈りを捧げました。で、その最後を次の言葉で締めくくっています。私は彼らに皆を知らせました。またこれからも知らせましょう。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためであります。皆を知らせるというのは、神がご自身を知らせるということです。神についての何かの知識を与えるのとは違います。イエス様はまたこれからも知らせましょうと言われました。信仰生活とは、言い換えれば神を知る生活です。神を知り続ける生活です。私たちの生涯の一日一日、一瞬一瞬に、人となられた神の御子イエス様を御言葉と祈り、また聖霊によって深く知っていく、それこそが私たち信仰者を満たし生かすものです。それこそが私たちのあらゆる良い技の原動力となるのです。で、最初に皆を信じることについて、次に皆を知ることについてお話ししましたので、最後に皆を呼ぶことについてお話しして、今日のメッセージを終えたいと思います。皆を信じる人、皆を知る人とは、同時に皆を呼ぶ人です。ローマ10章13節に、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるとあります。イエス様の皆を信じるということは、イエス様、あなたこそ救い主、主です、私を救ってください、私はあなたのしもべですと、実際にイエスのお名前を口にしてイエス様を呼び求めることです。人は心で信じるとともに、イエス様の皆を口にして救われると聖書にあります。ですから聖書は、イエス様を信じて救われた人々を皆を呼び求める人と言っているわけです。そして皆を呼ぶという言葉なんですが、これは旧約聖書からずっと調べてみますと、それは祈りとか礼拝を指している言葉です。いよいよの信仰者たちは祈りと礼拝のために教会に集まりました。そこで熱心にイエス様、イエス様、イエス様のお名前を呼びました。いや、教会に集まった時だけではありません。普段の生活の中でもイエス様の皆を口にしたのです。私はずっと以前、羽鳥明先生から聞いたこの話を今でも覚えています。 先生がある町の教会で説教するため、その町の旅館の2階の部屋に泊まっていた時のことです。朝早く魚魚、そういう声を聞きました。窓の外を見ると、魚屋がこう手押し車に魚を積んでそれを売りに来ていたのです。日本では以前そういう光景がよく見られました。で、先生がその魚を売る人を見ていますとね、その人はその町の入り組んだ路地のすべてを出たり入ったりしながら、魚が売れようが売れまいが、魚魚、声を上げていました。先生はその旅館の部屋からそれを見ながらこう考えたというんです。ああ、私はこの人のように路地の隅々にまで行って、イエス・キリスト、イエス・キリストとそのお名前を伝えているだろうか。で、先生がそんなふうに反省されたとおっしゃるんですけれども、先生はその頃本当に身を粉にして日本の伝道のために働いておられたのです。ご自分が生きるか死ぬかというような心臓の大手術を受けた、もうそのすぐ後に同じ病室にいた人を訪ねて伝道しておられました。本当にそういう本物の伝道者でした。そんな先生が、私はイエスの皆を恥じることなく語っているだろうかと反省しておられた。私はこの話を聞いて、本当に自分が怠慢で勇気のないことを思い、恥ずかしく思いました。フィリピ2章9節から11節にこうあります。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌が、イエス・キリストは主である、と告白して、栄光を父なる神に帰するためである。イエス様のお名前が、天でも地でも地の下でもあらゆるところで崇められるのな、教会ではなおのことです。クリスチャンの間ではイエス様なんと素晴らしいお方だろう、互いに皆を称え合う言葉が交わされるものでありたいと願います。世の人は自分の名前を気にします。それが褒められることを求めます。でも私たちは自分の名前なんかどうでもいい、あの人この人のことなんかどうでもいいのです。イエス様の皆こそこの交わりの中で崇められなければなりません。私たちはひたすらにイエス様の皆を呼び求めるのです。そのように皆を呼ぶ恋の庭がこの地の日本人の中にも育つようにと心から願っています。ご一緒に祈りましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたは御子にイエスと名付け、この方が私たちを罪から救ってくださることを示してくださいました。あなたはこの皆を保ち、皆の持つ意味を知り、その力を受けるようにと私たちを招いておられます。私たちを常に主の御名を呼び求めるものとしてください。私たちの最も愛する御名イエスのお名前で祈ります。